で、次なんですけれども、この後が、実際のですね、アドレスの移転に関する提案。先ほどあの奥谷さんのお話でですね、実態の、プロポーサルとしてこの3つがありますと、でこの3つじゃない4つありますと、こういう移転に伴うポリシー提案が4つある中で、これからまとめてですね、前回 JPOPM21 からの継続議論案件である、提案ナンバーの 021-03RIR 化アドレス移転提案、021-02、JPNIC の移転ポリシーにおける移転先移転元要件の変更、そして 021-04 である移転の際の IPv4 アドレス必要要件提示を必須とするという提案、これに関して、これから議論を行ってまいりたいと思います。本来ですと、ポリシーというのはですね、プロポーサーがいて、そのプロポーサーが提案を行って、それに対して質疑応答をした上でコンセンサスというものを確認するというプロセスを取るんですが、この3つに関しましては前回からの、継続案件、継続提案案件でございます。従いまして、これをですね、一括してポリシーワーキンググループで預かり受けまして、ここで再度皆さんに提案というかお諮りをすると、そしてここで議論を行った上でコンセンサスの確認を取っていくとという手続きとさせていただきます。で、当然のことながら、すでにですね、皆さんプログラム等でご存知いただいていると思うんですが、今回の提案というものはですね、021-02 を除いた0304に関しましては、いずれも APNIC のポリシー、PROP95 とか PROP96 と言われているものがあるんですが、これらを NIR に適用させるための提案でございます。で、これは APNIC のそのポリシー、決められたポリシーが、NIR のポリシーフォーラムにおいて適用することが任意とされているものに関しては、ポリシーワーキンググループが、これの提案を、代わって行って、コミュニティのコンセンサスの確認を行うということを、少し前のポリシーミーティングにおいて、我々が実際にポリシーデベロップメントプロセスの、改定というものを行わせていただきましたので、それに基づいて行っているものです。したがってですね、オリジナルのプロポーザーではありませんので、多少のですね、まあ、話というものが、伝達というものがしにくい部分というのはありますが、今回ですね、このように情報が非常に整ってまいりましたので、おそらくは、特に、まあ、前回ですね、前回以上に、情報量がありますので、特に皆さんの議論の助けには十分になるんじゃないかと思いますので、これから進めてまいります。ですので、この提案そのものに関しては、これ全てですね、私、このポリシーワーキンググループチェアである立場から、発表させていただいて、皆さんと、議論を進めてまいりたいと思います。で、これはですね、移転時にですね、前回の、プロポーサルスライドをそのまま使っております。ということで、少し、まあ、サマリー程度になりますけれども、皆さんにご提案をしていくということですね。こちらからですね、APNIC におけるプロップ95というアドレスポリシーです。で、APNIC 内において認められ閉じている IPv4 アドレス移転というものを、対抗の RIR 会で移転が認められている場合に RR、まあ、先ほどからの話の、繰り返しになりますね。で、ここは先ほどの、奥谷さんのスライドの方が分かりやすいですので、そちらで、ご記憶の通りだと思います。で、提案された場合というものですね、採択された場合の影響範囲というのを再び言うと、 JPNIC 配管アドレスが、立ち行きに、出ていくということですね。で、移転不可能な、まあ、アドレスブロックというものがもしかすると存在するかもしれないので、それは対処が必要になるかもしれないということですね。で、まあ、今回の合意ポイントというのは、プロップ95を日本においても採用する、したがって、NIR の JPNIC 管理下にある IP アドレスを、他 RIR もしくは、RIR 内の他 NIR に対して移転するということを、認めるということを、行うかどうかということに関する、合意点を取りたいというのがこの提案の中身であります。はい。で、もう一つ、2つと1つに分けてまいりますので、まずはこの2つまでいきます。 プロップ96、エピニックのプロップ96の提案です。ファイナルスラッシュ8と呼ばれるアドレスブロックに入った段階で、移転する際を受ける側、移転を受ける側、レシーバー側において要件を提示する必要というものがですね、まあ、なくなっているという状況、これを、再度、確認するという作業を行うと。でこれはさっき奥谷さんの説明にもあった通り、エイリンがですね、そのアドレスポリシーというものをアドレスポリシーにかなった形でちゃんと、確認作業を行っているかどうかということをですね、やらないような、やらないようにいかんですね、ちょっと言葉がいかんですね、やらない RIR 間での移転は認められないというようにですね、まあ、確かに非常に筋の通った意見というのが、これが受けて、必要性を確認するということを、これ実際の確か、英語の表現、確かデモンストレイティッドっていう言葉を確か使ってたと思いますが、必要性を見せると、きっちりと説明をするということが求められるということを提案しているものです。もう一つ、現状ですね、その結局提示要件というものがもともとなかった、まあ、これはちょっともう現時点ではちょっとポリシーが変化してますので、違うことにしなければいけないんですが、今現時点では APNIC の中でもデモンストレーティッド、要するにちゃんとアドレス要件というものを見た上で移転を認めるか否かを決めてますので、要件がないということは、ないわけなんですけど、 RIR 間での移転も認められるような状況になってますと。でここに書いてある通りで、メリットデメリットっていうのは、まあ当たり前なんですけども、他の RIR との移転ができるですね。でこれは受け側の RIR が移転のポリシーというものを採択しているケースのみです。で先ほどの話の通り、エイリンもライプでも実際に、そのトランスファーのためのポリシーというものがアドプトされつつあります。エイリンはまだインプリメンテーションが終わってないというステータスですね。でこれがただしデメリットなんだと言われたときに、ちゃんと見ていくと、先ほど奥谷さんの話にもあった通り、アンダーグラウンドにおける移転というものが進んでしまって、データベースの、ちゃんとしたそのデータベース、正しいデータベースを維持すること、アドレス利用者のデータベースを維持することができなくなるというデメリットがあるということですね。で実際に、これが、採択されたときにどうなるかというと、指定事業者というのはまずアドレス移転を行う場合には、受け取り側がアドレスの必要性というものをきっちりと、提示する必要があるということですね。で、ジェビニックにとってどのような業務になるかというと、移転の際に審議が、発生するということですね。で、プロップ96というものを、移転要件とするか否かというのが、今回のこの提案における、NIR のポリシーデベロップメントフォーラムに、測りたいポイントというふうになります。はい、というのが、ここまでがですね、2つの、02103と021-04の、再度お話をしている内容になります。で、これがですね、もう一つの提案ですね。ここについている021-04の部分です。移転ポリシーにおける移転先、移転元要件の変更。まあ、これは大前提ですね。これを変更しないと何も始まらないと言っても、過言ではないと思います。JPNIC 内に閉じている V4 アドレス移転というものを、APNIC 内の、NIR のメンバーであったり、APNIC メンバー、さらにはその、RIR を超えた別の地域の RIR のLIR との移転を、認めるということを可能にするというのが、ここまでの、3つの、ポイント、3つ、これがあった上で全ての移転の提案というもの前提が、成り立つということになります。はい、以上ちょっと駆け足になりましたが、ここまでですね、前回からの継続案件である、移転提案を3つまとめて、ご紹介をさせていただきました。ということで、ここからはですね、実際に、まあ、議論に移ってまいりたいと思うんですが、まずこの、3つに関してですね、コンセンサスの確認を取るにあたって、議論というかですね、質問とかですね、確認とかですね、そういったものを、この場で行ってまいりたいと思いますが、まず質問等ですね、ある方は、マイクの前にお立ちいただければと思います。 願いします。
はい、ソネットの大崎です。またざっくり質問なんですけれども、020の02か最初のやつ、他の APNIC 内の NIR 会員と APNIC メンバー他の RIR 間でも、可能とする、移転を可能とするというんで、ちょっと他の APNIC 内の他の NIR っていうのは少し気になっているんですけれども、実際に APNIC 配下の他の NIR で、今ちょうど審議をしているようなこういうルールを適用しているところとか適用しようとしているところっていうのはどのくらいあるものなんでしょうか。
はい、これのお答えはですね、APNIC NIR シールの、チェアであるあの二人さんにお答えいただくのが非常に妥当だと思います。
実はあの NIR でも移転制度を施行しているところが非常に少なくてですね、はっきりともう施行を決まっていると施行しているというのを聞いたのはインドネシアの IDNIC だけです。それ以外は台湾は今年の2月に聞いた段階だと施行する方向で検討中で、中国においてはビジネスでセットで買う場合に限定して OK とか、韓国でもなんかちょっと制限付きで基本的な移転はダメだけれどこういう場合だったら OK とかそういう形なんですね。そういうのもまた認めていないという形なんで、認めてるのはインドネシアだけという状況です。
わかりました。じゃあちょっと追加でなんですけれども、JPNIC では今のところ、ちょっと後でこの話ありそうですけど移転を JPNIC の中で移転をしたいとかアドレスが欲しいよって言ってる人とかじゃあアドレス手放したいよって言ってる人を別に、支援みたいなものは特にしていないわけですけれども、先ほど の, そのブローカー的なのがどうなのかっていうのはいろいろ議論はありそうですが他の NIRで、APNIC 配下の NIR で、そういうリストの公開だとか、支援をしているみたいなものっていうのは実際行われているんでしょうか。
そこまでは聞いてませんけど結構他の NIR って検討が多分 JPNIC の1年前とかもっと前ぐらいに遡っててそこまで踏み込んだ話にはなっていないということが、想像ですけど思われます。で割と立場ももう少し保守的でやっぱり移転制度を認めるのはアドレスの売買につながってよくないんじゃないかという姿勢を取っているところが多くてですね、でピンクからも基地の話に遡りますけどもうやるんだったらそのプロップ096っていうのがエリートのポリシーなんですけど審議もセットでやりなさいと常に言われているのでこのようにちょっとケースを分けて交渉するというような NIR はないですしリスト提供してその移転促進というところまで行っているところはおそらくないと思います。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとこれはチェアっていう立場ではなくてちょっと質問というか確認なんですけどもさっきの久谷さんの、発表スライドの中で移転元移転先の審議っていうことは RIR を超えた場合のケースでは、移転元はその所属する RIR の移転元となりうるかどうかというものを確認してください。でレシーバー受け取り側は受け取り側の RIR のルールに適合しているかどうか確認してくださいということがあったと思うんですけどこれが、APNIC 内の NIR においては先ほどだと JPNIC のアドレスを出す場合は移転元の要件を満たしているかを JPNIC がまず確認をするという作業があります。で今度 APNIC に行くんではなくて APNIC 配下の NIR で受け取りが行われる場合というのはその NIR において受け取り要件を確認するか確認するということで、間違ってませんでしょうか。
理屈としてはご理解の通りだと思います。そこまでまだ実装を進んでませんけれどそういうロジックになると思います。なので、移転先が例えば、台湾だったりした場合は TWNIC がその審議をしてで JPNIC がじゃあ移転元としてその本当にその、アドレスを持っている組織かという確認をして APNIC を介して、移転をするという手続きになるんだろうと思います。
ありがとうございます。すべてはその受け取り側の、NIR ないしは RIR の直下の LIR っていうようなところの、要件に沿って、確認作業を行う。要するにそれが、利用、先ほどのその奥谷さんのこの資料にあった通りで、よいしょ、これですね。各 RIR ごとにその移転の審議のですね、向こう何ヶ月分が認められているかというものも全てそれぞれの NIR や RIR の中において議論を行っていくと、確認作業を行って審議を、日本 JP ニックでいうところの審議を行うということですね。はい、ありがとうございます。はい、他にご質問等でありませんでしょうか。はい、どうぞお進みください。じゃあまずこちらからお願いします。
KVH の鈴木清志と言います。
すいません、もうちょっとマイクに近づいていただけると助かります。
すいません、 KVH の鈴木清志と言います。質問です。審議の話、0204の JP ニックさんの、アドレス付けの際の審議の話なんですけれども、先ほど のアメリカの実態の話もちょっと頭の中に置きつつ、今までの白鉢前、最後の白鉢前の審議とその後の審議というのは何かポリシー的にそのなんか変えるというか、なんかその内容が変わるものなんでしょうか。同じように、まあ、何でしょう、厳しくというか名前通りになるんでしょうか。
そうですね、そこを JP ニックとしても非常に気になったポイントなので、前回 AP ニックと直接交わせた時に言いました。で、結論としては彼らは同じようにやると、つまり在庫枯渇前と同じように1年分の需要だけを見て方法も同じで、まあ、それをこう何でしょうね、超える需要は却下、するというふうにやるとやっていると主張していました。 でもじゃあ却下したケースはないんですかっていうふうに聞いたところ、エピニック地域の場合、先ほど の, そのアドレスの在庫を見ていただくでも分かる通り、欲しい量に対して配れるアドレスは非常に少ないんですね。なのでもっとこれだけの数が欲しかったのに、もっと小さいサイズというケースしかなかったから、私たちの懸念しているようなケースはないというふうに主張していました。で、その懸念のポイント、AP リクの事務局としても非常に本当はよく分かっていて、ただ実際に緩くやるというふうにしてしまうと AD 地域でがちゃんとやってないというふうに言われるのが嫌なので、まずはちゃんとやりましょうと言って、それをやってみて、例えばその日本の事業者も含めて地域内の事業者はこんなんだったらやってられないと、実態に合ってないから困るというような声が上がるようだったら、それをポリシー提案したり問題提起してもらったら、 AD 地域に対しても説明がつくっていうのが今 AP ニック事務局の取っている立場です。
はい、よく分かりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ次の方。
ファイバーネットワークの山口と申します。今回のポリシー提案の範囲なんですけれども、これが採択されると JP 間の移転にも影響を与えるんでしょうか、それとも JP と AP とか JP とか他の RIR だけに適用されるのか、それちょっとお聞きしたいと思います。
はい、これはですね、何を適用範囲とするかというのは、おそらく、この NIR のコミュニティで採択する際に、どちらを選ぶかというのは、そこは一つのポイントになると思います。それは、多分我々で、ここでコンセンサスをどちらに取るのかということを確認することができる内容になります。
それは採決の際に今回どっちにしますかというような選択ができるということでしょうか。それともこの提案自体はもう全部 AP に合わせようとしているのか、ポリシー提案がどっちなのかなっていうのかよくわからないところですね。その AP との取引、 AP とやり取り、 AP もしくは日中戦 JP 以外とのやり取りの時だけ適用する提案になっているのか、まあ、JP 間でもこれ適用してしまうのか、まあ、それとも三択みたいな形で提案されようとしているのかちょっとよくわからないので、そこをご説明いただきたいと。
多分これのことをおっしゃってるんだと思うんですね。でここのプロプ96を適用するにあたって、それの適用範囲というものが、JPNIC の、アドレス内の移転というものと、JPNIC を、さらに外へその NIR なり、外の RIR であったりというところに、適用するか否かということを全部まで含めるのか否かということを選択できるかという話ですよね。これは多分さっきのこのスライドを見た方がいいのか、これですね、これのことを多分指してるんだと思うんですが、これを、ただ今おっしゃってるのは JPNIC アドレスだけですよね。対象が ALIN APNIC アドレスがあった場合というのはもうこれは APNIC のポリシーに縛られますから選択の余地がないというのは、
あ、はい、そこに関してはですね、ちょっとまた別の質問しようと思ってたんですけども、その JPNIC アドレスって一体何なのかが、まあ、実はよく分かって、これだけで説明不足だと思うんですよ。例えば JPNIC の PA ブロックなのか、歴史的 PI を含んでいるのか、歴史的 PI のうち多分150と133だけ含んでいるのかっていうのがこれだと分からないので、
まあ、これですね、そうですね、まず JPNIC アドレスというものを何を指しているのかっていうことに関してなんですけど、これ私の理解では、歴史的 PI に関しましては、ホルダーの方に確認作業を行って JPNIC 管理下にするのか APNIC 管理下にするのかということの確認ということが確か取られたと思います。でその時に、JPNIC を選ばれたアドレスはまず含まれるということが1点で、そして、JPNIC から、割り当てを受けた IP アドレス全般、これが JPNIC アドレスと呼ばれるものです。でそれ以外のものに関しては、APNIC の管理下において APNIC もしくは APNIC のメンバーシップとして割り振り割り当てを受けたものというものが APNIC アドレスということになりますので、今の私の理解は、JPNIC アドレスに関しては以上のようになりますけど、よろしいでしょうか。
じゃあそこに書いてあるもともと ALIN APNIC というのは間違いで、現在ということです。ただもともと AP の管理のものを JP に移した人もいると思うんですね、その確認の時にです。
歴史的 PI の話は立花さん の理解の通りだと思うんですが、まあ、そこの経緯は忘れてください。でこの時に見られるのは、じゃあ移転をした時点で APNIC もしくは ALIN のデータベースに登録されていたアドレスが ALIN もしくは APNIC アドレスというふうに見られて、で、まあ、例えばその1回は初め、APNIC のデータベースに登録されていました。でそれがJP に来ました。でその後にですね、今はその JPNIC のデータベースに登録されているんですけど、もともと APNIC のデータベースに登録されていたアドレスを他 の JPNIC の事業者に移すと、そういった場合は ALIN APNIC アドレスという扱いになります。なので移転、一番初めに移転をした段階で、APNIC もしくは ALIN のデータベースに登録されていたものは ALIN もしくは APNIC アドレスで、移転をした初めのもう段階から初めから JPNIC の、データベース、まあ、フーズに登録されてましたよと、そういったアドレスは JPNIC アドレスというふうに切り分けていただければと思うんですが、ちょっと分かりにくいかもしれないですね。2回してます、はい。
最初の移転の元になった
一番初めに移転した段階で、じゃあどのデータベースに登録されてたのかっていうふうに見ていただけると良いと思います。
で、さっきのその、多分私の理解の話をした、そこに至る経緯は全て事前にもうすでに選択をホルダーの方がされて、どこのデータベースに登録されるかということを選択されているので、そこの整理は、完了していると、歴史的 PI も含めて。
そうですね、なので、まあ、JPNIC の歴史的 PI も含めて移転の時点で JPNIC のデータベースに登録されていれば JPNIC アドレスです。で一番初めの移転の時には、ALIN もしくは APNIC のデータベースに登録されてたんですけれど、その後 JPNIC に移転されました。で2回目の移転の時はもう JPNIC 事業者間の移転になりますよね。1回目が、まあ、例えばじゃあ APNIC のアドレスからここに来ましたと、それ1回目ですよね。でここに来たアドレスをじゃあ別の JPNIC 管理下の事業者にやりますと、これは JPNIC の事業者間の移転なんですけど、 回目の移転の時はもともと AP ニックから来たものなので、これは AE もしくは AP ニックアドレスというふうな整理になるっていうことです。
その今は今回の移転プロセスによって1回目の移転がある時の元っていう意味ですよね。
ロングができない。
私がちょっと聞きたかったのは、歴史的 PI を JPNIC で管理するかっていうのを確か 2,3 年前に、多分 JPNIC さん主導でやられてたと思うんですけども、
全然関係なくて、もうそれはもう JPNIC の
アドレスから
いいです。はい、そういうことです。これは別に提案されてることではないですよね。提案内容は別にここまで分けてるわけじゃないですよね。
その提案内容についてはその任意審議のところも今回の適用になるかならないのかっていうところだけはちょっと先ほどお聞きした。任意審議とか今回適用外ですっていうことでの提案なのか、その任意審議も審議必要にしちゃうっていうことになっちゃうのか、そこはちょっとよくわからない
。まずプロップ95プロップ、この ABNIC の提案においては、分けてないですね。すべてのアドレスブロックに対する移転の提案は審議を行う。あ、移転時の審議を行うということです。
そうすると、JP 同士の JP 間の移転に関しても審議が必要になってしまうと、これを採択した場合。
そうですね。AP のやつをそのままやるとなると、もちろんその通りです。で、さっき言った、この審議任意と言っているところというものが、オリジナル1回目の移転を行う際に JPNIC 配下のアドレスであった場合のものを JPNIC の中で、メンバーあの事業者同士で移転を行う場合も審議を行うことになります。それは、分けて提案してませんから、あの提案の中でそのままあの提案をそのまま今お伝えすると、審議することになります。
はい、ちょっと前回それで相当揉めて、はい、JP 間は審議して、そういう審議しない方がいいんじゃないっていう意見が多かったものですから、はい、そこに関してはそういうフォローは今回の提案はしてないということ
ですね。そうですね、してません。同じ提案のまま持ってきてますので、はい、
わかりました。
はい、どうぞ。
平野です。英輪のインターライブルポリシーのところでちょっと補足があって、あのポリシーって決して無条件に移転を認めているわけではなくて、レシプロカルな移転ポリシーを持っている、レジストリーとの間の移転を認めますというのがあります。で、レシプロカルってどういう意味かというと、直訳すると総合的としか訳せないちょっと複雑な言葉なんですけど、要は、ほぼ同等の移転ポリシーを持っているということをレジストリーと言っているんですが、解釈としては非常にグレーです。で、具体的な話として出ているのは、当然ながら相手が例えば移転を受け入れるんだけど自分から出しませんよというようなポリシーを持っている場合は当然それはダメよという話になります。それからもう一つは、永遠の方が当然先ほどから話が出ているように審議があるので、相手も審議をきちんとしているレジストリーであることっていうところは、ポイントとして上がっていく。ただその先が結構グレーで、実は JPNIC の場合は、議論されてない部分が含まれている。何かというと、あの絵で言うと斜めの部分に関して、要は A 輪と JPNIC の間で移転をやりますっていう話が出てきたときは、これは相互で審議が当然必要でしょうと言われています。ところが JPNIC の場合は特殊なのは、JPNIC の内部でじゃあ移転をやったときは審議が任意ですっていうのは実はまだ議論されてないことです。で、出る可能性のある異論としては、確かに JPNIC に移すときは審議がありますねと。ところが移った先は審議がないので、全然コントロールされてないじゃないか。だから JPNIC はレシプロカルの移転ポリシーを持ってないじゃないかという異論が出る可能性はある程度の確率はあります。で、今回の提案って、確か3つ提案がなっていて出ていて、これ提案で違うんだよね。21の2が関係するのかな。さっきの JPNIC 内部での移転の場合に審議をしますかしませんかっていうのは 21-02 っていうのが該当すると思うんですが、ここの部分の議論をちょっと注意していただきたいのは、 せっかく21の3と21の4かな、そう、21の3と21の4を通したとしても21の2を通さなかった場合に、もしかすると A 人あたりからお前のところあれは、同じ移転ポリシーではないので移転を認めませんよって話が出るかもしれません。
まあ、その辺については山梨さんのコメントについては営林に対してはっきりと聞いたことではないのでグレーのその通りだと思います。でそれをどの程度すごく正直に伝えるかということもあると思うんですね。で、まあ、少なくとも AP 事務局との間では、まあ、こういう形で切り分けて、まあ、それ万が一営林が突っ込んできたとしても何でしょうね、その少なくとももともと営林のアドレスだったものについては JP ニック事業者内であっても審議してるっていうことが言えればですね、もともとその JP ニック管理課 の, アドレスを移転する場合には別に誰にも迷惑かけてないわけですよね。っていうのはっていうようなロジックで説明がつくからそこは最低限押さえてほしいけど、まあ、それ以外については日本のコミュニティで決めて良いことをなんてですよっていうことまではエピニックには確認をしています。でそれをじゃあすごく正直にじゃあ営林に対していやこの部分は審議してるんだけどこの部分はしてませんそれでいいですかっていうふうに聞いたらそれでいいって言われるかどうか分かりませんけど、まあ、それをじゃあすごく営林コミュニティに積極的に伝えるべきかってことも含めて判断する余地があるポイントかなという気はします。
山梨です。今のコメントの前半の部分はその通りだと思うとは思いますが、後半部分はちょっと僕のポイントが違っていて、僕が今指摘したポイントっていうのは2段階の移転をする場合に要は何かというと A 輪から JP ニックに移りました、それから JP ニックの中でもう1回移転をしましたって言った時にこの2回目の移転に関して審議がないでしょっていうところを使われるかもしれませんという話なので、それはそういうふうに読めるのかな。
全くここが全部審議が任意だったら、じゃあ営林から日本に来ましたと、この時は審議がありますと、ただここから先は審議がないのでどんどんこうこちらで垂れ流した状態でまた営林から審議してもらうというような懸念がありますと、そういう懸念が表明される可能性があるので、なので1回目の審議の時に営林のアドレスだったものっていうのはここは審議が必要です。なのでもらってきた後にじゃあこれをここかに譲りたいと、そういう時には、これもう結果として JP ニック管理課というふうにここから移転したとはなってるんですけど、そういう場合であってもオリジナルのここのアドレスについてはこの間 JP ニックの中であっても審議が必要、これは押さえておいてくださいということになっているの、本当にそのまさにそういう懸念が出る可能性があるということで、まあ、こういう要件をつけてくださいねというリクエストをエピニックの事務局から受けています。
了解、わかりました、
はい、ありがとうございます。どうぞ次の方。
中岸です。ちょっと教えておきほしいんですけども、審議という話がいっぱい出てるんですけども、審議で一体どういうことを、結論として出してくるのかがよくわからなくて、要は、審議で通らなかった場合にはスラッシュ16を、移転先と移転元で交渉したんだけど、いやいや君って言うのところスラッシュ19しか上げられないよみたいなことになった時に残ったアドレスを誰が持ち続けるのかとか、その辺があまりよくわからなくて、例えば移転先が、スラッシュ19しか認められなかったけれどもスラッシュ16を受けて残ってるアドレスはなんかさっきの話だとリスターの中に入れなきゃいけないとか、そういうことがあるんだったら常に、適正なアドレスが渡って、残ってるアドレスは、流動化というか他のところにも回る可能性があると思うんですけれども、審議の内容というか結論が全然よくわからないので、却下されるとそもそもそのアドレスはもらえなくなってしまうのかとか、その辺を教えてください。
これはこれも私の理解なんですけれども、
できれば事実を
多分ですね、移転に伴って審議を行う場合というのは受け取り手側が 要件を満たした、これだけ欲しいですという根拠を示すわけですよね。でそのサイズが出して側が出そうとしているサイズと一致しているかどうかっていうのは多分見ないと思います。でここに書いてある通り、各 RIR において、最低移転のサイズというものが定められています。このサイズを超えていて、かつ受け取り手が、必要と証明できた分量においては分割して移転ができるようになる。つまり例えばスラッシュ16があったもので、スラッシュ17分しか、証明できなかった場合は、移転するのはスラッシュ17を移転しますということになりうるのかと。要するに一旦却下された場合は、それはスラッシュ16を移転しようとしたのでそれができなかったことになるわけなんですけれども、もう一度そのリジェクトされた側が今度はスラッシュ17に移転を申請します。そして受け取り手がそのスラッシュ17を証明できた場合は、そのスラッシュ17が、移転として認められるということではないかと思ってますが、
まさにその中西さんがおっしゃってるような懸念が考えられるということもあってですね、まあ、こういう審議の事前承認という仕組みを導入していて、なのでまあ合意した後にじゃあ審議でダメだったってことになると困るので、じゃあ実際にその移転を進める前に営林でも、リスティングサービスでできますし、 AP ニークの場合でもプリアプルーバルという形でですね、事前に審議の承認確認をして、じゃあ果たして自分がスラッシュ16移転したいけどそれがフルに認められるのかどうかってことを確認できる制度というのを導入しています。で、まあ、それを やらなくって、じゃあ一部だけしか認められなくて困っちゃうなっていうケースについては、承認された分だけは移転が認められて、そうじゃないアドレスは移転元にそのまま残る。でその移転元がじゃあ他のところに移るかどうかは、それは移転元の、まあ、判断だということだと思います。まあ、そのまま持っておくのか、じゃあもう一件移転先を見つけるのかっていうのは、それは移転元次第という制度になると思います。
わかりました。なんとなく今の移転の実情だと、やっぱり、スラッシュ16を2年間かけて使いたいと、1年間ではなく2年間かけて、おそらくアドレスの、なくなる時期を考えて今のうちに取っておかなければいけないから、早めに取ってるっていう事業者さんが多分私は多いと思うんですね。でそれを JPNIC が1年間しかダメですって言って、まあ、JPNIC にしても何にしてもその IR っていう人たちが、いわゆるそのアドレスの移転という紳士協定みたいな部分の契約 と、ポリシーというものにはもうすでに差があって、温度感もすごい違うと思うので、口を出すこと自身がなんかどうなのかなっていうのは、だからそれが1年間っていうのが本当に適正なのかどうかっていう部分は少し考え直した方がいいと思うし、考えるべき時期なんだと思います。
まあ、ちょっと私提案者ではありませんけど、ご覧の通り AP ニックだけ今期間短いので、まあ、例えば、まあ、やるやらないって判断もありますし、やるんだったら、じゃあ12ヶ月じゃなくて24ヶ月とか、まあ、そういう考え方も あると思います。ただこれ JP ニックだけで決められることではないので、拡張するのであれば AP ニック全体に対して提案が必要になるとは思います。
今まで言い忘れてましたけど、今僕が言っているのはこうしたいというご意見とは一応現状報告、はい、
一応現状報告という形で僕は今意見を述べさせていただいています。で、12ヶ月がいいんですか、24ヶ月がいいんですかという話は実際、AD の方でも結構議論があって、なのでここで JPNIC が12ヶ月に24ヶ月にしたからダメよ、相手からダメよって言われるかというと、そういうわけではないと思います。その辺はそれぞれのレジストリで裁量範囲だというふうに認識していると思います。
はい、ありがとうございます。今のお話というのはそのアプローバルのための需要確認を行うレンジっていうものが、まあ、AIN では24ヶ月、APNIC では12ヶ月となっていると。でこれに基づいて NIR とある JPNIC のポリシーが、12ヶ月となっているものが、24ヶ月というものにエクスパンドすることに関して、それは、すぐに即、ダメよっていうことでは ない可能性があるということを言ってますか。ちょっとすいません、お願いします。
先ほど言ったように A 人のポリシーっていうのはレシプロカル、要はほぼ同等なポリシーを相手に対して要求します。でほぼ同等っていうのがじゃあどうやって判断するかっていうのは議論になるんで全部削除されたんですけど、今の一応共通認識っぽいものは利点、あ、ごめんなさい、審議は絶対ないとダメだよねと。ただその審議の需要見込みの期間が1年なのか2年なのか3年なのかぐらいは AD の中でも議論があるぐらいなので、いまだにポリシーが、ま、なんか毎回出てくるぐらいの議論なので、ここは多分相手のレジストリの自由裁量なんじゃないのっていうので通ると思います。
なるほど、ありがとうございます。これちょっと今更ながらの確認なんですけども、移転地におけるその、需要確認の提案を、ここでの提案では、移転地の審議を仮に行うとした場合の、レンジを何ヶ月にするかっていうことっていうのは書かれてないんですよね。確か書かれてないんですか、これ実は。で今さっき質問のあった、レンジが12ヶ月、まあ、ここにはエピニックは12ヶ月とあって、これを使って事前確認ができるというような話がありましたけど、それではなくて、それを、インターエノアイインターエナルですか、ジェビニックインターナルな時に、審議する場合にどれくらいを対象にするのかっていうのは、まあ、まさに議論が必要だというお話ではないかということですね。どうぞ。
山梨です。エピニックのポリシーも実は12ヶ月と書いてません。
審議をやるかどうかの議論 を認めるかどうかっていう議論を今してるんですよね。でその審議の定義がきちんとできてないっていうのは、そもそも論としてなんかおかしな話になってませんかっていうのが私のはいっていう感じになってきたんですけど。
そうですね。で文章としては確かに12ヶ月と書いてはいないんですけど、これは運用で12ヶ月で切るっていうふうにセクレはもう判断していて、そういうふうになります。なので例えばセクレを説得して12ヶ月じゃなくて24ヶ月にするっていう対応もあると思うんですけど、今そのこのまんま通すと、で JPNIC も APNIC と合わせると12ヶ月分しか承認されません。でその心っていうのは在庫枯渇前の審議を基準を適用するということ で在庫枯渇前というのは1年分の需要審議とするということだったので、それで12ヶ月やるということで、これは事務局長レベルまでもうそこはそうしますという話なので、まあ、
記載されてないけれども1年であることは確実。
そうですね、そうです、はい、
ありがとうございます。どうぞ。あ、どうぞ。
あ、すいません、質問が来て、今の1年っていうのは JPNIC 内で勝手に変えていいものだと思われますかっていうのが1つと、2点目、それを変えるのにはやはり今運用になってますけど、変えるのにやはりポリシー提案が必要だという認識でいたんですけど、このあたりのはどうなんでしょうっていう意味でちょっとお伺いを満たせていただければと思います。実際です。
ここはもし変えるのであれば、ポリシー提案でクラリファイしたいっていう形を取らないとセクレは変えないぐらいだと思います。
で、ここは JPNIC の中では
基本的に JPNIC と APNIC、まあ、NIR 含めて同じように審議 しなきゃいけないっていうのがあるので、はい、まあそうですね、変えるんだったらポリシー提案してって言われると思いますね。で、JPNIC 事業者間だけのものは24ヶ月っていうか、それはできると思うんですけど、
今はないのでそこはない、
そうですね、まあ、でもそれだったら、まあ、例えばそもそも審議しないっていう方法もありますしっていうことです。なので APNIC とやるときには、そこは合わせる必要があると思います、
はい、でそれを変えるには APNIC ポリシー提案が必要だろうという形
で、そうですね、それがないとセクレはなんかじゃあその辺はグレーにしようかっていうかような態度ではないですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。どうぞ。
山梨です。エビニックのポリシーでポリシー自体に何ヶ月って文言が書かれていない背景は、もともと皆さん前からいらっしゃる方は 覚えていらっしゃると思うんですけど、エビリックって元々審議やらないっていう方向で進んでました。でそれに対してエリンの方から審議をやらないような RIR とは移転を認めませんっていうポリシー提案が出てきちゃったんです。でエビリック側の事情としては、今まで進んできた方向を、ただ1回のミーティングで方針変換しなきゃいけないっていう状況に実はなったんですよ、このポリシーが。でかなり大きなパラダイムシフトをやらないといけなかったので、移転を、審議を今までやらないと言ってたのを、やっぱりいるという方向に変えましょうという議論をするだけで、時間を使ってしまったという実情ははっきりであります。で、じゃあその審議をするにあたって、何ヶ月がいいのっていうのは、議論をする時間もなかったし、それからもう一つは、党の営林が実はどこまでの重要予測をもとに審議すれば、同等だと認めてくれるのかとかが実はまだ分かってなかったというのもあるんですよ。で、議論をしていくうちに、今そこの表に出ているように、営林の方は実は今緩いんですね。彼ら24ヶ月ペースで移転はいいと言っているので、実は緩くなっているので、それを受けてじゃあもう一回 APNIC の方でもう12ヶ月から24ヶ月に緩めましょうという提案は、それはありだと思います。ありだと思いますって別に通るとは保証してませんけど、出すのは全然問題ないと思います。
ありがとうございます。どうぞ、好きな方。
じゃあ、と申します。仮に先ほどのプロポーザーで、APNIC と JPNIC とか、あるいはその APNIC から APNIC で JPNIC というその地域をまたいだアドレス移転と、JPNIC の中で関係する、NIR の中で関係するアドレス移転の種類で違う条件を設定するということが可能なんでしょうか。例えば、その A-Link 以来のアドレスに関してはアドレスの移転の時に審査をするけれども、 JPNIC の中でだけアドレス申請をしなくてもよいとか、そういうような基準を分けることが可能なんでしょうか。
ここに書いてある通りですので、それは可能だと思います。ただその条件のポリシーが、ありませんから、それが運用レベルの話なのか、ポリシーレベルでクラリファイする話なのかというのは、特にここでは明記されてないんですね。この場で確認することも多分可能だと思います。
ありがとうございます。
どうぞ。
IIJ 小林です。ちょっとコメントなんですけども、審議2位の JPNIC の審議2位のところを今の状況でとりあえずその辺残してたといいかなと個人的に思うところなんですね。でそれは何かというと、移転したちょっと経験からいくとですね、133スラ8のネットワークって今スラ16の0でしか0の部分でしか逆引きの移動できないんですね。なので0を持っている管理している事業者がその後それを分割された後に、例えばスラ17で分割されてしまうと後半の部分の逆引き以上してあげないといけなくなるんですね。でそれって結構大変なことで、でなんか分割してた資産さんを分割して移転した人がゼロを持ってる人が全てやってねとかって後から全然関係ない人にお願いしなきゃいけなくなる。それちょっと難しいんじゃないかなと。今の実装、あくまで今のJPNICの逆以上の実装上の問題なんですけども、現状だと当面今そういう状況ですよという経験からちょっとお話ししていきます。
今の話はあれですね、仮に移転の時に審議を行って認められたエリアがちっちゃかった場合に、じゃあ分割して移転しましょう、これで大丈夫ですねって言ったところまでは良かったんだけれども、じゃあいざ、逆引きの異常をしようとした時に、あらゆるものがゼロに引きずられるということが起こりうるので、今の、133スラ8、まあ少なくとも JPNIC アドレスと決めたアドレスの範疇での中での移転に関しては審議を任意のままにしておった方が実運用上いいという、まあ、オペレーショナルな話かもしれませんけど、そういうことであるということですね。ありがとうございます。はい、どうぞ。
多分関連して質問ですけど、そのアドレスって JPNIC から外に持っていくことは可能なんですか。っていうのは JPNIC 持ってこれるってことは出さなきゃいけないってことになりますよね。それは
理論上は多分可能ですよね。ただゼロに引きずられることは同じ。
そうおっしゃっ なのでサンさんについては実質的にはちょっと今のオペレーションでは他の地域に移行することは難しいと思います。
ということは認められるかしらって言います
あれですね、移転はできるんだけど実運用上不便になるっていうお話からになりますよね、今の話ですと。
いや、てか NIR の資源を営利の人が使うとかそういう話に取れちゃうので、もうそこも嫌だし、そもそもシステム的にできないんですっていうのはこれを通した上で言い訳として通るかどうかっていうのはちょっとよく。
そうですね、なのでちょっとそこは運用の話で確定的なことは言いませんけど、例えば、原則皆さん賛成だったとするじゃないですか。でじゃあ、JPNIC としても認めましょうと原則、ただどうしてもすぐにシステム対応できないものについてはご了承くださいとするのか、すごく頑張ってそれも含めてやるのかとか、そういう実装判断につながっていくんだと思いますので、そうですね、その辺のことよりもまずちょっと原則として皆さんの意思ということを確認できた方がフォーラムとしては良いかなという気も
します。そうですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。おそらくですね、ポリシーとして何がしかのものを採択した場合に、ポリシーデベロップメントプロセス上は実装勧告というものを行います。その際に、付帯する内容としてその技術的要件の解決というものも同時に図ることっていうような文言を入れ込むことができるか否かっていうのが一つのポイントかなというふうに思います。で、非常に判断は悩ましいと思います。全然、JPNIC っていうその特に NIR に対する実装勧告の場合にその、事務的な部分以外の要件というものを実装勧告の中に含めることが妥当なのかどうなのかというのは、ぜひ、ここで議論をしていただくことができれば大変嬉しいですし、私個人の今現時点では、少しちょっと難しいのかなというふうに思います。理由は、やはりシステム開発とかのいろんなことを考えるとそのコストであったりとか、あとはそれを事業というものに照らし合わせてみたときに、実際に JPNIC さんが1年間の活動を行われている中のプライオリティ付けであるとか事業計画であるとかというところに果たして合致することができるのかということにも一つ関わってくるかなというふうに私は感じていますが、議論を継続しなければいけないと思いますので、ここではお話を続けたいと思いますが、他に皆さんいかがでしょうか。前回の議論では全く出たことのなかったお話だと思います。今の特に133/8の話ですね。ありがとうございます。ちなみにこれさっきの その山西さんがおっしゃってたその同等なポリシーというものが、仮にインプリメントシステム上のなんか制約があった場合というのは同等じゃねえとかっていうことを言われる可能性っていうのはあるんですかね。133/8の異常ができない問題っていうのは
山西です。時間がかかってますっていう説明は全然通る話だと思いますが、未来を133/8だけ移転から外しますっていう話はちょっと引っかかるかもしれません。
ありがとうございます。まだ議論の時間は、準備しておりますので、いかがでしょうか。はい、お願いします。
すいません、質問なんですけど、IR の移転はとっととやりたいので賛成したいんですが、12ヶ月って書いてないことに縛られる尺なので24ヶ月にしてよって言いたいときはどこに手を挙げてどういう採決に賛成すると幸せになれますか。
今のお話ですと今のここで出た話を、から考えますと APNIC のポリシーフォーラムに対して、さっきの何だってこの辺 のアプローバルも含めて24ヶ月とするということが通れば、おそらくその APNIC、 たとえ NIR、RIR 間の運用上の取り決めであったとしても RIR のセクレタリアットが運用上の考え方を変えるということは根拠になるということになると思います。ですから APNIC で、プロポーサルをここで出す必要があるということが言えるんじゃないかと私は思います。はい、 はい、はい、取りません。ここではあの全く、ここでケツを取ることは AP ニックのセグレダリアとのルールを変更させることに影響力を行使できることではどうもないらしいというのが、
そうするとこの提案には反対しなければいけないということですか。もう僕が言いたかったことを実現しようとしたら、
このルールに対して、この提案に対して反対をしなければいけない。
でさっきの、2は OK、 一覧採択の一覧ですか。それか3は OK、
はい
ですよね。 IR の移転はしてほしいので3には賛成します。
はい、で、NIR から RIR の間の移転はしたいから2も通します。
2も通します。
だけど、移転の際に IPv4 アドレス移動、要件提示を必須とする提案に関してはこれを
拒否し、条件をつけられないんだったら、4に対しては拒否するっていう
か、拒否というか反対をしなければいけないということになりますね。
正しい、
現時点ではそうなると思います。そうなりますね。明文化されていない NIR、RIR 間の、その実運用の、取り決めというものが12ヶ月ということであるならば、それは、まあ、でもそれって明文化されてないことだから、それに対して
明文化されてないんだけど、それは事実としてそうなんですよね。
そうです、今の
それが伸びない
ので、今の
時代としては拒否します。
はい、そうですね。
それは反対して、で、反対の理由にそれを添えて、で提案しに行かなきゃいけない。
AP ニクロポリションプログラムに、提案にしに行く必要がある。はい、そうです、その通りですね。はい、
なるほど、了解しました、ありがとうございます。
どうぞ。
はい、藤崎です。すみません、4だけ反対っていうのはありえなくて、3をやるなら4はセットですよ。これ審議ができない、やんないんだったら外から持ってこれないんで、
いいだけど
さ、
それが聞いた。
一部だけここでやる基礎するのは、多分これこのセットに関しては意味がないと思います。なので
認められるかどうかっていう話
を。一つは12ヶ月に関してはやるにしろやらないにしろそこは変わらないので、全部落としてそこを変えてからこれをやるっていうのもあるでしょうし、先にこれをやってから12ヶ月を変えに行くっていうのもあるでしょうし、そこはやり方は進み方だけの話。
3を通して4を通さないと実装されない2と3も落ちるんですよね。 IR の移転はしてほしいですよね。いや、皆さんそうでしょ。僕別にわがまま言ってるつもりはなくて、事実、ビジネスの事実としてそういう人がほとんどでしょうという話をしていて、その時に12ヶ月っていう書いてないことに縛られるのはおかしいんじゃないの。それ AP ニック説得して買い取れてって JP ニックに行ったらやってくれるとかっていうのがすごい、その NIR の価値がすごい高まる。なんかそこの実装提案、せっかく日本語でフォーラム持ってて、こういう場を設けてもらってるんで、そういう話をできるとすごくハッピーなのかなと思うんですけど、究極的に言うとNIR の自由移転がなくなるんだったら JP に行く簡易である必要ないですよね。英語に不自由しないなら JP に行く簡易になればいいだけの話なんで、そもそも IR 移転やりたいなって思った。 なんかこのプロセスの採択の方法がなんか落としどころをどういうところに落としたらみんな幸せになるかなっていう話をできるといいなっていう意味でした。どんだけ反対っていうのはじゃあありということでいいですか。
まあ、ポリシー自体は個別に決を取らざるを得ないので、そこに対してどのように判断するかっていうのは当然コンセンサスっていうのは、ここでの、まあ、一応コンセンサスの確認は挙手を持って行うとしてますけども、挙手というか投票というか、まあ、数を数えるということをしてますけども、それに基づいて、ラストコールをかけるという等々もうちょっとの別のプロセスも走りますので、ここでだけで、ね、そのコンセンサスが、リーチするということではないです。
はい、
そうですね、ここに出ている提案項目ではないけれども確認をするということは、そうですね、確認そのものは可能だと思います。はい、すいません、どうぞ。
すみません、項目のところを確認したいんですけど、議論の流れとしてちょっとここには上がってないですけど、4番に関して国内はやんないけど国外はやるっていう方向がみんないいんじゃないかなと思ってると思うんだけど、それはと今豊野さんがおっしゃったことは、
いや国内は、移転任意ですよね。そこは変えない
と。そこは変えないで、持ってくる時だけ、やるっていうふうにしても、12ヶ月がネックだからっていうことをおっしゃってます。
ただ、そこは、多分いろんな考え方の人がいて、もう IR の移転は待てないので、これにとりあえず賛成しなければいけないという人いると思います、事実として。
でもさ、4に反対のポイントをちょっと単にクラリファしただけなんですけど、はい、国内と国外を分けた上でもう国外も12ヶ月って言うんだったら反対だよとおっしゃっているのか、
そこを変えてほしいという提案を、
そこを変えてほしい、そこはまた変えてほしいというのは、
だから変えてほしいというのは、はい、この、決の中では表現できないので反対してくださいっていう今の説明だったと僕は理解しますが、正しいですか。これを最後に採決するにあたって、そこを変えてくれるんだったら嬉しいなっていう表現をしてほしい、できるんですか。
あ、おっしゃったことは分かります
よ。条件付き賛成みたいな、
単に文言だけの話をしますと、実はそこの話は24番がトロップ96でしたっけ。
そうです、
そうですね、今はこのクイズのところがそれぞれなので、そこはじゃあおっしゃる通りですね。はい、すみません、要するに12月にどうしても認められるんだったら4番に反対という数字かったかな。
だから賛成か反対かしか意思表示できないですよねっていうことを聞きたかったっていうだけの話です。
はい、了解しました。
はい、それについてはまず少なくとも決議に関してはその通りだと思います。はい、どうぞ。
山西です。見事にこもらなかったんですけど、移転の絵を一回出してもらっていいですか。21-3っていうのは、これ、営林と JPNIC の間の矢印自体に対する提案でいいですよね。
はい、そうですね。
21-2っていうのは、その斜めの矢印に対する審議がいりますか、いりませんかっていう提案でいいですか。
ん、
21-2と21-4の話が長
い。21-2は移転のポリシーの対象として JPNIC の中だけではなくて RIR の TARIR であったり、
うん、絵で言ってどこ、
021-2は、この矢印そのものです
でしょ。021-2だ、3なん、
あ、
じゃない。
いや、だから、そうですね。
それ、さっきからみんなの話を聞いてると、同じ理解で議論してるには思えない。
そうです、はい、そうです、はい、そうです。 ですから、ブロック96というのはここでブルーで書かれている GP ニックアドレスに対し中の、ものに対しても今2位になっているものを審議の対象にするということです。で、02が、移転のポリシー先が AP ニックを介してやり取りすることができるという短いもの矢印で AP ニックに向いているものですね。で、RRI 間というのはもともと AP ニックのポリシーですから、 AP ニックのポリシーは RIR 間のことを定義しなきゃいけないので、それが NIR にインパクトが与える場合はアドプトするかどうかというのを判断しなきゃいけないので、ここへ持ってきてますけども、その、まあ、解釈をすれば、JP ニックの移転先として TARRIR の、ところに対して出すことを、OK とするか否かということですね。間に仲介するっていう AP ニックが仲介するって書いてありますけれども、そういうことだと思います。はい、そうです。
けど豊野さんが言ってる意見はこのスライドの状態にしたいわけでしょ。競輪と JP ニックの間は移転ができますけど審議はあります。で、たださっき奥谷さんが言ったように21の4が全部の移転に対して審議をしますかしませんかっていう提案なんだとしたら、そこの青の部分が赤くなっちゃうでしょ。
その通りです。
それはやりたいことと実現するための提案の組み合わせが なくなっちゃってんだけどっていうことが今出てる話なんじゃないか
な。あ、なのであの、21の4は AP ニックのものをそのまま持ってきてるのでそうなっちゃうんですけど、そこを前回議論だったんで GP ニックの中だけ緩めてできないかっていうのは今議論することで、そこは多分あのそういうそっちの方向だったらいいかどうかっていう結論を取るべきのところ内容だと思ってます。
そうですね、あの先ほど、前回の OPM の時に確認事項としてさっき奥谷さんから、検討していただいた要するに情報としての、JP ニック NIR の中の移転ポリシーというものと外に行く時のポリシーというものに変化をつけることっていうのが問題がないのかどうなのかという確認作業の中で、これですね。でこれの可否についてがここですね。さっきのその JP ニック管理課、要するに第1回目の、移転を行う際の、オリジンが JP ニック管理アドレスであってディスティネーションが JP ニックの、事業者である場合は、移転の審議を行わないというのがさっきの、ことで、でそれ以外の、外へ出ていくもので外から受け取るものに関しては審議を行うというのが、先ほどの話だと思うので、そこを分けていいのかどうかっていうのは、そういう条件で、採択をしたいということであればここで決を取ることができます。なのでさっき、豊野さんがおっしゃってたその、少なくとも NIR 内部での、移転の、プロセスにおいて、審議を対象とするということはさっきのプロップ96021の4に確認事項として出てきたことを踏まえて内容を変えてコンセンサスの確認を行うということができます。ここまでよろしいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞお進みください。
ソネットの大崎です。またちょっと分からなくなっちゃったんですけど、先ほどの話の中で意見としては JP ニックの中での移転で今は審議がない、これは継続したいと思ってます。なのであの JP ニック配下の移転は審議なしっていうのは続けたいなと思っていて、そうなると多分021の04っていうのは、まあ、反対なのかなと思っているんですが、先ほど話の中で営林がどう判断をするかって言った時に、AP ニックと JP ニック、AP と JP ニックでは審議はするけれども JP ニックの中では自由にやっていいよっていうルールの、まあ、要はそのことですね。ここで青字と赤字で分けてる、これをそもそも AP がそれを良しとするかどうかっていうのは分かんないよって話があったと思うんですね。で分かんないということは、事実上それがうまく動くのかなと思っていて、そこが少し気になってるんですね。
山梨です、はい、僕の言ったコメントですけど、 さっき奥谷さんの説明にあった通り、A-Linから移ってきたアドレスに関しては青のポリシーじゃなくて赤のポリシーを適用するっていう形にするんであれば特に A-Linから突っ込まれることはないと思います。要は、彼らが心配しているのは自分たちが出したアドレスが審議なしに好き放題使われるんじゃないかということを心配しているので、
そうですね、
心配しているし彼らとしてはそこにしか文句のつけようがないので、なので、僕最初はその1回 JP に移しちゃったらあとは青の審議任意っていうポリシーでやるのかなと思ったんだけど、さっきの説明だと、もともと A リンだったアドレスに関して JP ニックじゃなかったアドレスに関してはずっと移転していっても審議が必要ですっていうのを続けますという説明だったので、それだったら問題はないかなと思います。
あ、なるほど、分かりました。このタイミングでちょっと質問なんですけれども、APNIC をちょっとの立場を除いて、APNIC と直接会員になっている人っていうのは、今 APNIC の、ポリシーの中でアドレスを管理しているわけですが、A-Linの方で RIR 間の移転が、OK ですよってスタートをキックされると、 APNIC の直下にいる人っていうのはその時点で多分移転ができる状態になると思うんですけれども、 A-LinAP-NIC間での移転っていうのはどのくらい、ニーズがありそうっていうのはなんか見えてるんですか。いや、そこら辺の動向ってみんな A-PNIC 直下の人は早く A-Linやりたいんだって言っている状況なのか、そこはちょっと見えない
。はい、どうぞ。 ありがとうございます。どうぞ。
山梨です。少なくとも中国とインドに関してはもう全くアドレス足りてない状況です。なので彼らはアメリカからアドレスをもらいたいと思っています。どの規模で彼らアドレスないかというと、例えばインドって1年間でドコモの3倍ぐらいのユーザー数が5倍増えてるんですね、1年間で。で、かつ彼らの、僕らが言ってるガラケーよりも前の世代のテキストと通話しかできませんっていう携帯を持ってる人が9割。それが今後、ガラケー相当なのかスマートフォン相当なのか、例えば IP が必要な携帯に変わっていくでしょうと。だからユーザー自体もそのぐらいの勢いで伸びてるし、その中で IP を必要とする人っていうのもものすごい勢いで比率伸びますと。ということは彼ら今持ってるアドレスで全く足んないんですよ。どんなそのラージスケールマットだろうが何だろうが、どんなテクニックを使ってたとしても絶対足りませんと。それが彼のものすごく今大きな悩みなので、ニーズとしてはものすごく大きなニーズがあると。
ということは APNIC の中にはアドレスに飢えているお腹を空かしている人たちが今山のようにいる状態だと。なんか今の話を聞くと、そのアドレスが欲しい欲しいとかって言っていて、その APNIC 直下の人たちは、結構もう自分たちのこう原っぱに草が生えてないから、もう早くアメリカに草を食いに行かなきゃいけないという状態になっているのかなという感じがするんですね、今の話を聞くと。で、それと JPNIC の中の温度差っていうのがある気がしていて、JPNIC の中でも当然、自分もそうですけれども、アドレスは欲しいんですね。欲しいんですけれども、実際 JPNIC の中では移転制度が始まったりとか、お金の課金されるって話があったりとかで、最初のスライドにあったスラッシュ11プラススラッシュ12が JPNIC に返されていたりとかすると。で、このアドレスってあんまり有効活用されてないと思うんですよね。要は勝手に返っていて、それが勝手に上のプールに戻ってるだけで、きちんと有効活用されていなくて、なんとなく今の温度の感じをすると、その APNIC の方はものすごい飢えてるから金出してでもガンガン食いに行きたいと思ってるんだけど、なんか JPNIC の配下はまだできることがあるのに、なんとなく別の農場を探しているような気がしていて、なんかできることをちゃんとやっているのかなっていうのが少し思いますね、率直なところとして。
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
シラフトと申します。フロップ096のちょっと議論の前提を少し確認したいんですけども、多分この議論のコンテクストとして、他の RIR、特に A 輪から AP 輪にアドレスを持ってくるっていう文脈でこの話が出ていると思うんですが、例えば日本からアジアの他の NIR、 他にも例えば中国とか かインドネシアとか最近インドとかもあると思うんですけど、そういうところとかに移転するっていうシナリオがちょっとプロップ096ではあまり想定されているようには読めないんですね。なのでRIR と NIR で特に今の APNIC と JPNIC に移転に関する制限が違うポリシーがあったときに、例えばある国の NIR ではうちの国では審査を今後一切しませんという国があった場合、 JP でこういうポリシーがあると、JP からそういった NIR の方にアドレスを移転したときにアドレス移転の制限が全くないような状態が起こるのかなと思っていて、特にその JP オリジンというか他から移転したものじゃなくて、はるかに昔から JP 日記があるところからそういった NIR にアドレス移転したケースっていうのはこのクロップ096ではあまり考慮されていない気がするんですけども、そのあたりについてはいかがでしょうか、藤崎さん。
そう
はい、藤崎です。プロップ096はもともと全てにおいて審議をしようという話なので、そこは入ってないということはないです。
僕の理解だと基本的に受け手側の制限の話で、
移転は
道が一というかおかしいな、JP に行く地域が AB みたいな立場になると思っているんですよ。
そういう意味で言うと、少なくとも AP に行く配下の NIR が移転をしようと思ったら、普通はAP に行くと同じポリシーでやらなければいけないはずなので、例えば日本 JP に行くからインドに行くから、
おそらくですね、それはごめんなさい、最近ごめんなさい、さっき二谷さんから説明のあった通りで、AP に行く配下の NIR に対しては移転ポリシーを確認した際にまだインプリメンテーションしているところしてないところっていうのがいろいろあると思うんですけど、もしする場合はそのポリシーに沿って12ヶ月の必要なニーズをデモンストレートした状態で移転というもののプロセスをセットでやりなさいというのがセクレタリアとかが出ているので、そういったことっていうのは多分起こり得ないということではないかと思います。
わかりました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうだ山内です。今の立花さんの説明だとカバーされてないところがあって、例えばインターライアル R で認めるんだから別に AP リンクの範囲かと点数とは限らないわけですよね。例えばアフリカとかそういうところでやります。でそこの移転ポリシーは、審議がありませんという可能性もなきにしもあらずなので、そこのところをどう考えますかっていうのは議論すべきポイントだと思います。
今のおっしゃった話というのは、エイリンのように RIR か、移転ポリシーの中に、ちゃんとデモンストレートすることが、必須になっているようなレジストリが相手側に同じものを求めないと必ずできないよっていうふうに言ってるケースもあれば、一方では、他の RIR でうちの RIR 内の移転ポリシーは、全くデモンストレートする必要はないよと言っているようなケースがあったときに、対象の RIR として JP から見た場合にそういう対象というものを含めていいかどうかという話ですよね。
現実として審議ありませんって言ってる NIR が今あるわけ、 NIR とか RIR とかあるわけではないんだけど、将来的にそういうとこが出てきたときにそれでも移転を認めるんですか認めませんかっていうのは、議論しておくべき価値はあるとは思います。というのは、相手が変えた瞬間にノーガードだと、こっちがポリシー変えるまでの間にズボーンとアドレスが抜けてっちゃうかもしれないんで、というのは結構営林とかでは議論されてました。要は時間差ができちゃっただけですごく大きな問題になるので、もともとかなり保守的なポリシーにしておいた方がいいんじゃないかという意見は結構出てました。
どうぞ。
はい、藤崎です。そういう意味で言うと今の APNIC のポリシーって相手に合わせるしか書いてないので、それは非常にまずいですね。
ギャップではあると思います
。そこはじゃあ APNIC レベルもちょっと考えなきゃいけない、
さっきも言ったように議論は時間がなかったんです。
はい
はい、ありがとうございます。どうぞ。
やっぱり審議をするにしても1年なのはやっぱり私は豊野さんと同じで、これはおかしいと思う。そこの部分は 納得がいかないというか、きちんと検討すべきところだと思うし、このポリシーに関して言うと、今までのそのポリシーを踏襲する、1年を踏襲するっていうのと、サイクルが違う話だと思うので、これはきちんと改めて考え直した方がいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。さて、だいぶいろんな意見が出たと思います。でこれを、次のステップに、進めるか否かというのは、そろそろ、議論が、まあ、出てきたかなと思う、その他で揃ったかなという感があるんですが、さて、この3つの提案ですね、021-03RR 会員、アドレス移転提案、021-02 JPNIC の移転ポリシーにおける移転先移転元要件の変更で、これのもう一度確認をしておきます。021-02 は、ここで言うところのこの部分ですね、この矢印の部分のことを指して、あ、失礼、矢印そのものです、矢印そのものです。そして、もう一方の、021-03、プロップ95、 JPNIC におけるプロップ95というのは、JPNIC にとってどう影響が出るかというと、この矢印そのものです。つまり対象として認める認めないという話です。で最後の、もう一度、021-04 というものに関しては、移転時に、ポリシー全て現時点では、全ての、ポリシーを、JPNIC のアドレスか JPNIC 管理下におけるアドレスの移転に関しては、デモンストレートする、その必要なニーズというものをちゃんと見た上で審議を行うということの提案で、それに付帯している、実態としての、審議の内容というのは明文化されてないけれども、 APNIC と JPNIC NIR との、事務レベル、要するに運用レベルの、現時点での事実として12ヶ月というものを見て、移転のその審議を行う、まあ、割り当て割り振りの審議ですね、を行っているのと同等とするというふうになっているということですね。で、今日いただいた意見の中で、まあ、いくつかいろんな意見がありました。まずそうですね、分かりやすいところから言うと、移転をする、すでに日本の中に存在するアドレスを移転した場合に技術的な問題として起こりうると考えられるのが133/8の DNS 異常の話で、分割されて異常された場合に、0っていうそのベースになっているネットワークを持っているところが、逆引きの異常をしなければ、これは今の技術的な、制約であるということですね。で、他にも今度は、RIR 間で移転をしたときに受け取り手側に、今後ポリシーに変更があって、ルールがなくなった場合に全く、移転は受け手の所属する RIR のポリシーに従うとなってますから、そこのポリシーが、全くフリーになった場合というのは全く、なんていうの、歯止めが効かなくなる、まあ、流出した上で歯止めが効かなくなるというケースがあると。であとですね、懸念としてあったのは、外部から来た、アドレスに対して、例えば A 人のアドレスブロックから日本に来た場合、このアドレスが日本に入った後で日本でさらに移転を行われた場合というのは、それが全く審議というものが行われない、この任意というところに当てはまってしまうんじゃないかという懸念に対しては、第1回目の移転を行う時の、アドレスので登録データベースがどこであったかというものに紐づいて、アドレスの所属というのが決まるので、それはないと。したがって A 人からの、現状の、JPNIC の中の、ポリシーが移転が2位、移転の時の審議が2位であった状態であったとしても、それを受け取るにあたって、ちゃんと審議をするプロセスというもの、審議というポリシーが存在するということが言えるということ、このような話があったと思います。まあ、他にもちょっといくつかいろいろ意見をいただいて、あと例えば12ヶ月の、まあ、現在の割り当て割り振りの、ルール、ポリシーに従って移転の審議を行うというのは、時代に即さないと。実際に、12ヶ月ではなくて24ヶ月が事実、A 輪の移転のポリシーの際には、審議をする対象というものは、24ヶ月までの、需要の確認ということが行うことができるというふうになっていると。 大体これくらいが、お話の中で出てきた大きなトピックじゃなかったかなと思います。はい、でここで、実際に、まず、確認コンセンサス確認を行うにあたって、皆さんに挙手によって、コンセンサスを取りたいと思います。でその場合ですね、一つ、ちょっとさっきあのお話に出てた、021の04ですね、移転の際に IPv4 アドレス必要要件提示を必須とする提案に関しては、これは前回の議論を受けて確認事項としてそれを外に出ていくものと中に出ていくものと中で JPNIC の中で閉じているものと JPNIC が外へ出ていくもの外から受け取るものというものに分けてその実装というものが行うことができるのかということに関して先ほどの奥谷さんからのこの議論の前段で行った奥谷さんからの説明によってこれは行うことができるのではないかということがお話としてありました。したがって、ここでですね、前回の議論を受けて、情報提供した上でここでの議論というものを私が 見るについてはよいしょ、この021の04に関しては先ほどお話しになった JPNIC、間内部の移転に関してはこれを適用せず外部から内部へ入ってくるもの内部から外部へ出ていくものに関してのみ適用するという形で私はコンセンサスを確認するのが適切じゃないかというふうに今考えています。そうですね、さっき のあれですね、これですね、これですね、だからこの状態を維持するということに変えて、プロップ96で提案021の04というものを、コンセンサスの確認を取るというのが、妥当だと私は判断をしています。以上までが、私の、これからコンセンサスを取るにあたっての前提となるお話ですけど、これに関して何かコメント等がある方おられますでしょうか。ありませんか。はい、あどうぞ。
96はもうこの状態でしか鉄を取らないとおっしゃいましたね。全部やるっていうのは特には聞かない。
それは前回の、JPOPM において、議論がいろいろ意見をいただいたということと、でそれに基づいて、内容確認をした結果、そこを修正した上で JPNIC の、ポリシーフォーラムで、JPO まあ、ポリシーフォーラムで確認をするのが妥当だと私は考えました。
はい、あ確認せよ。了解。
どうぞ。
これ簡単に出していただいているように今あるような、JPNIC のアドレスでは審議2で、まあ、審議2というかコンセンサスの対象から外すという方法と、もともと前回出ていたような方法とそれ以外のこの3回目外すことができ
ます。その第3の案という
のは第3の案、逆にもともと提案されたのと今回立花さんが話されたものの2つをそれぞれ、コンセンサスを言って
ください。ですね、前回のその OPM の議論の中で、我々の現状に即している要するに日本のコミュニティにとって現状に即している形かどうかを確認するためには必要情報量が足りていないということから、必要な情報の収集を行ってまいりました。でそれによって、決を取るっていうのをどういう形にするかっていうのは、考えるべきであったというふうに思ってます。で今お話しいただいたことを、やって、まあ、全体としてそのコンセンサスに至るか否かっていうのはちょっと別の話として、両方を決を取るというのはそうですね、なかなかそうですね、まあ両方に賛成とか両方に反対とかって挙げられたらどうしようとかいう話はあるんですけれども、ちょっと聞きはなんですけど、
単に委託を確認するだけなのかなと思ったんですけど、94かモディファイド94か反対か、
そういうこと
というのが多分今知ら
ず、そう、3択っていうのは僕そういう
意味です。3択というのはそういう意味ですね。一つ一つ の案に対して賛成か反対かではなく、一つの提案に対して、モディファイドなのかモディファイドしないオリジナルなのか、でそれに対して、全部に対して反対なのかということ、どっちにしても嫌だということかということですね。わかりました。はい、今のご意見をいただいたので、その形でコンセンサス確認を取りたいと思います。 はい、じゃあコンセンサス確認を行うに際しての、ご意見等はありますでしょうか。はい、それでは、議論の時間を終了としてこれからコンセンサスの確認に移りたいと思います。先ほど申し上げました通り確認の仕方は、一つ一つのプロポーサルごとに行います。ただし、021の04に関しましては、先ほど言いました通り全ての移転に関して制約を、審議を加えるということと、現状の JP ニックアドレスの移転を除いた形で、審議を、必要とするという、変更をかけた状態というものに2つの種類で、コンセンサスの確認を取りたいと思います。いずれも、賛成と反対で、その他というのはですね、どうしようかな、どちらでもないというのはあまり良くないと思いますので、ここでこの場では、賛成と反対のみで確認を取りたいと思います。でカウントはですね、JP ニックの事務局の方にご協力いただきますので、私が下げてくださいと申し上げるまでは申し訳ありませんが、しばらくの間手を挙げた状態を維持していただきますようにお願いをいたします。それでは最初に、提案02102 JP ニックの移転ポリシーにおける移転先移転元要件の変更に関して、賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、本提案02102 JP ニックの移転ポリシーにおける移転先移転元要件の変更に関して反対の方は挙手をお願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございました。それでは続きまして02103 RIR 間アドレス移転提案、プロップ95、JP ニックにおけるプロップ95こちらの提案に関して賛成の方挙手をお願いいたします。
はい、 OK です。
はい、ありがとうございます。それでは、本提案に反対の方挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは最後にもう1点、021-04、移転の際に IPv4 アドレス必要要件提示を必須とする提案、プロップ96 AP ニックにおけるプロップ96、まず最初にオリジナル全ての移転提案に関して、審議を必要とするということに関しまして、賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、手を高くお上げください。恐れ入ります。はい、
OK です。
ありがとうございます。それでは、本提案、移転の際に IPv4 アドレス必要要件提示を必須とする提案のうち、JP ニックアドレスの JP ニック内における移転の際の審議を対象から外した上で、移転の審議を必須とする提案に関して賛成の方挙手をお願いいたします。
はい、OK です。
はい、ありがとうございます。それではこの移転の際に IPv4 アドレス必要要件提示を必須とする提案そのものに関して反対の方挙手をお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。一応今数を確認をいたします。はい、数のご報告をしておきます。トータルで挙手をいただいた方40名で、トータルで本日ご参加いただいている方が40名おられます。 で、まず0リーチの0人、に関して、移転ポリシーによって移転先移転要件の変更に関して、賛成の方が27、反対の方が2で、0リーチの0さんに関しては賛成の方が25、反対の方が2で、0リーチの04に関して、オリジナルのままで、おける、賛成の方が1で、すべて、対象にするということは賛成0、反対1で、すいません、列ごとに書いてあるの、すべての、新規対象にすることに賛成の方が1で、変更を加えた状態で賛成の方が25で、反対された方が2というふうになっております。で、この結果にですね、この、ミーティングにおいてのコンセンサスに関しては021の02と021の03に関しては、コンセンサスに至ったと確認いたします。で、021の04に関しましては、修正を加えた状態での、提案に関して、コンセンサスを得たというふうに、させていただきます。皆さんご協力ありがとうございました。で、今ここでやったんですけども、さっき議論の中に出ていた、今 RIR と、NIR の間の事務レベルでの合意事項である、確認のための、必要要件を提示するための期間というもの、重要要求を確認するのを12ヶ月から、24ヶ月、12ヶ月であったり今12ヶ月です。で、これを、24ヶ月にするということに対する、次のアクションをですね、考えなければいけないようにちょっと今現時点で私は感じています。で、そうですね、じゃあこんな確認の仕方は妥当かどうか分かりませんが、審議要件の時の、審議の際の、需要要求を確認する作業というものを、12ヶ月から24ヶ月に対してするに変更するということの、提案することを、望んでおられる方、ちょっと挙手いただけますか。カウントできます。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。で、これをですね、ぜひ AP ニックに提案したいという方挙手いただきます。
あ、自分でってこと。
そう。私が質問するの変なような人は怖いですけどね、今の言った提案を、JP ニックにやってほしいと思う人。はい、JP ニックはポリシーデベロップメントプロセスのポリシーを、実装する側であって、ここはポリシーを実装するための、議論を行ってそれを勧告するための前段の場ですから、今もう一度確認します。12ヶ月から24ヶ月に、需要要求を変更することを AP ニックコミュニティに対して提案することを JP ニックにやってほしいと考える方、挙手いただけますでしょうか。
JP ここで、
それいいのかな。
え、
それいいのかな。 JP ニックとして提案ってないじゃん。
JP ニック、
はい、ありがとうございました。
AP ニックのポリシーは、JP ニックのポリシーはでも、よく考えるとそれが降りてくるから矛盾してると思うんだけど、立法と行政は違う。
ここで意見の出た24ヶ月にしてほしいという数字だけを言って
ないですよ。明確した通りってないんですよ。結構影響が、一人の人間が、
これは全然ポリシーとは違う話なんですけども
、
もっとロングスパンでのアドレス要件というものは、コミュニティの中で V6 ですけども、実際に話としては出てますよね。出てますから、それは意見があるかもしれない。あ、どうぞ。
山梨です。ですね、NIR の人間がポリシーを提案してはいけませんというルールは特にありませんが、 結局 RIR で決めたルールがまた NIR に降りてきて NIR が実装するっていう実情とかですねを考えるとちょっと、怪しいんじゃない怪しいかなという共通認識がエピニック側の方にはあります。それからもう一つはやっぱり、これせっかくオープンな場で議論してポリシーを決めるっていうのが、この文化のいいところこのコミュニティのいい点だというふうなみんな理解してますので、毎回毎回奥谷さんが発表する提案するんではなしにぜひ、他の方に参加していただいて自分で提案していく、やっぱり議論をウォッチするためだけに来るっていうのはあんまり会社の方からも、歓迎されないかと思うんですよ。皆さん自分の所属される会社からそうじゃなくて自分でこういうことを提案しに行きますという形を取っていただいてぜひ提案していただければなと私個人の考え方としては思います。
ありがとうございます。どうぞ。
追加で、リモートでの提案っていうのも可能ですね。全然あれですし、できれば来ていただきたいんですけど、営林の方とかが今ってやってることもあるので、最悪の場合、最悪じゃないですけど、それも不可能ではないと。
はい、最近結構増えてきていて、特にアメリカ人が来るの大変だから、夜中だろうが彼ら頑張って、テレビ会議に入っています。で今よく使っているのはスカイプ使って、提案者がプレゼンしながらやるという方法もありますし、他の手段も取れると思いますので、必ずしも現地での参加が必須かというとそういうわけではない。ただし、どうしても英語でプレゼンテーションしていただく必要はあるのはあります。
はい、ちょっと一点確認なんですけど、今最後に決というか挙手をしたところの今後の進め方をもし要するにこれ今コンセンサスを取られたのはこの後メーリングリストで皆さんに聞きますよね。で最後のやつはどのような形で今後進めるつもりでいらっしゃるのかをちょっと確認させてください。
今意見がいくつか、そうですね、私が、その誰が提案してほしいのかということと、そもそも提案するニーズがあるのかという確認をまずしたかったということが一つです。で、それを今後どうするかというのは、そうですね、
いいですか。IMF のトラブルです。さっき24ヶ月にしてほしいんだけどって言って手を挙げていただいた方々で、でも JPNIC に提案、JPNIC が提案するのには、手を挙げなかった人は、じゃあどうしてほしいんでしょうか。その差分の人たちは何か自分の意見があるから手を挙げなかったんだと思うんですけど、その意見をお伺いしたいです。どうしたら、やってほしいけど何もしないと変わらないんで、どうしたらいいかしら。で今の、この会話の話はみんなエピニックに行って提案しておいでよって話を、サポートするからさっていろんな人が言ってくれたと思うんですけど、僕ちょっと違うと思うんですね。日本語でこのフォーラム持ってる JPNIC というか、JPOPM の価値がなくなっちゃうみたいな。そもそも英語で提案して、EPNIC に行けるような人たちは JPNIC 会員じゃなくて EPNIC 会員になりますよ。さっきも言ったけどそこの付加価値ないじゃん。だから JPNIC にやってきてほしいっていうところに僕はあえて手を挙げたんですけど、なんでこの会場の人たちでその差分の人たちは、どういうことを考えているのかぜひお伺いしたいなというのが素朴な疑問です。
差分の人なんですけど、現実的にいつがプロポーザルの締め切りでしたっけ。
ごめんなさい、実は僕もうろ覚えっていうギャグがあるんですけど、確か8週間前なんです。なので、8月の20日付近スタートなのでその2ヶ月前だと思うので、だからあと1ヶ月ぐらいは余裕があります。
あれ8週間だ
ったら4週間、ちなみに JPOPM はここで決まったのを APNIC に持っていけるようなスケジュール組んでるので、それは全然問題ないです。
まだ大丈夫です。少なくとも APNIC のプロポーサルのデッドラインにはまだ
8週間じゃなかったから、4週間
です。4週間ですよ。
4週間
ですよ。8週間だともうなん
て
も
なと思います。僕らまだ、コールフォープロポーザルを出してなかったので、なので、まだ全然余裕はあります。ということが言いたかったです。ごめんなさい。
はい、こちらの、エピニックポリシーシックコチェアのコメントでしたので、間違いないと思います。はい。
ちょっと私豊野さんの意見ってすごい同等で、JP ニックか JP オープンフォーラムなんですか、皆さんかっていうのはどうでもよくて、この中から、そういう人を出すっていうのでもいいんですけど、私この件でこういうことに関してもっと戦略的になるべきだと思う。ジャパンの声として出ないとアドレスは持っていかれるかもしれないし、そのハイエナのハイエナと言っちゃいけないかもしれないですけど、そうやって飢えてる人たちがいる限り、アドレスホルダー結構な量をアドレスとして持っているジャパンは守らなきゃいけない部分もあるし、アドレスが欲しいのは、それはインドもそうかもしれないけど、私たちだって欲しい。だからもっと戦略的になるべきであって、ここはポリシーの皆さんの意見を聞く場所です。賛成反対で手を挙げて終了ってやったら、なんかそれってもったいない気がするなと思う。でそれが誰か言ってくださいって言った時に、できれば、私の感覚で言うと、提案したことのある人たちの意見とか、経験的なその温度感であったりとかっていうものをちょっと知ってる人たちにある程度、ごめんなさい、これはすごく、受け身的なんだけど、委ねた方がこれはうまくいくんじゃないだろうかとか、スピード感のことを考えてもうまくいくんじゃないだろうかっていうのがあったので、JP ニックがどうか妥当かどうかではなくて、この場の意見としてきちんとそのまま持っていける人にどなたかがやってくれると一番いいんじゃないかなと思う。言いたいのは、ここの意見をきちんと戦略として、持って提案できる人に票を渡したいし、その人のために何か、協力できることがあったら協力しますというのが個人的な、表明になると思います。
はい、ありがとうございます。
マグロ箱の本当でございます。途中から参加なんであれなんですけど、このポリシーをどうするかって話じゃなくて、 GPOPM がどういうふうに参加していくかっていうので、中西さんの意見がすごく僕は正しいなと思っていて、ここに来ている人ってほとんどウォッチしに来てますよね。で会社から出してもらえない、それじゃ出してもらえないじゃないかじゃなくて、ウォッチしてこいっていう会社社名で来る人がほとんどなので、来れる人はですね、なので休みを取ってくるかどっちかだと思うんですけど、なので、ここで意見をしてそれがメイクすると思った人は多分いないはずで、ここで手を挙げてどっちっていう倒れるのは与えられてるものでやってるだけなので、ここで戦略を作っていくのはまず無理な話で、戦略的にやっていくんであればちゃんとチームを作ってやっていかなきゃいけないし、その人たちがこういう戦略でいいですかって言ってこの場で発表し、それに対して意見をもらってもう一度持ち帰ってやっていくっていう体制を作んなきゃまるでダメです。で、JPCX の人に提案してきてくれっていうのは多分正しいと思うんですよ。僕もそんな感覚です。で、じゃあここの人は手を挙げなかった、JPCX は嫌だけど、じゃあ提案してきてくれって言った人の差分は何かっていうと、俺は嫌だけど誰かやってくれなんですよ。当然の話で、それは分かります。それをちゃんと回すためにやっぱりチームを作って、その中で責任を持って回していきますよっていうのを本当はチームを作ってやっていかなきゃいけない。で、それをバックアップするのは多分 JP ニックの多分役目だと思います。で、そこをどういうふうに作っていくかは、ここで議論してそういうチームを作りましょうってやれば済む話なので、戦略的にやるんだったらそうした方がいいと思います。ここでは戦略は組めないと思います。
個人としての2人です。で、割とも近藤さんがほとんど、私が言おうとしたことをカバーしてくださったと思うんですけれど、そう、せっかくこういうニーズがあるっていうニーズが出ていますし、非常に私の主観ですけどリーズナブルな意見だと思うので、せっかくなんで吸い上げた方が良いだろうと。で、ただいきなりそのエピニックのミーティングも参加したことない人に きなり発表してっていうふうに言ってもハードルは高いと思うんですね。そういう意味だとやっぱりそのある程度フォーラムの様子を知ってる人たちがサポートするっていう形も必要ですし、まあそのちょっと帽子として JPNIC がっていうよりもフォーラム代表者っていう帽子の方が適切なんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、そういう人その例えばポリシーワーキンググループのメンバーとか、まあ、JPNIC スタッフも参加して、でかつそれだけじゃなくって、まあ、この提案の策定に関わりたいっていう方も一緒に関わっていただいた上で、じゃあ JP のフォーラム全体のニーズを反映したものを持っていきましょうという仕組みができるといいのかなという気がしていて、だからまあなんかこうワーキンググループということを大げさなことじゃなくてもいいかもしれないんですけど、その提案までにちょっとこう集まるようなボランティアグループっていうのを作って、それでまあ提案サブミットするっていうことも方法としてあるのかなと思いました。
はい、ありがとうございました。はい、そうですね、まあ、ニーズがあることは分かりました。ただ、なかなか自身で動きにくいということも分かりました。で、戦略的にやらなきゃいけないということもなんとなく理解できたような気がします。で、そうですね、まあ、私がこんなこと言うのなんですけど、そうですね、こことあとは JPNIC の、 その IPO を使って事業をやられている指定事業者の皆さんですね、そのコミュニティっていうのはこれに関してどのような意見を持っているのかなというのはちょっと思ったことではあります。さて、はい、わかりました。で、まず、皆さんの意見いただきましたので、これをちょっとどうするかというのは、少し考えてみたいと思います。で、ポリシー RG で一度考えてみます。で、まあ、再びコールフォーボランティアなのか何なのかわからないですけども、ちょっとインプリメンテーション手法に関して、ちょっと検討してみたいと思います。で、その際には皆さんのぜひ協力をいただきたい。メンバーとして加わっていただく、オーサーとして加わっていただく、で、一番いい支援というのは現地に行って、コンセンサスのプロポーサルの時に、仮にプロポーサルを出した場合はコンセンサスのプロセスに関わっていただくということだと思います。なのでちょっと一旦ここでは次のステップ何をするかというのはちょっ と改めて、考えてみたいと思いますので、ちょっとご説明まで少し時間をください。はい、ということで、一旦、午前のセッションこれで、終了とさせていただきます。